今日のテーマは何でしょうか。ではこの袋にいろいろなものを準備しました。取って出ると今日のテーマが教えられるでしょうか。それボディウォッシュですね、はい、使っているでしょうか。これは変えるんじゃない、シャンプーですね、はい、あとは私のスキンの何でしょうか。これは後で遊びます。あとはソープですね。いつも電話でゲルソープ、ソープのようなのソープと言ってますが、それは本物のソープです、はい、今日のテーマは何でしょうか。どう思うでしょうか。洗うことですね。今日のテーマは洗うことなんですが、メッセージはあります。今日のテーマは洗うことですね。皆さんは毎日体を洗っているでしょうか。普通にソープを持ってお風呂入る前に体をの様々な部分を順番に洗っていますね。どんなに泥だらけ、水たまりで、何をやったでしょうか。で、遊んだら頑張ればきれいになれますね。私たちは私たちの顔がどんなにチョコレートで汚れて頑張ればきれいになります。またきれいになったらいい感じではないでしょうか。しかし逆に皆さんは頑張ってみてもきれいにならなかったらどうでしょうか。実は今日の話の主人公はそうなってしまいました。これはナーマンです。ナーマンは偉い人でした。彼はシリアという国の軍隊のトップでした。また彼は一説によると勇士でした。つまり勇気がある人でした。もしかして人々が彼が戦争でやったことを覚えて歌いました。シリアの王様はナーマンが大好きだったから、ナーマンはお金持ちになりました。この教会に来たら私たちは彼のすごい車を指差し、皆さんの前に一番楽な椅子をナーマンのために準備するかもしれません。しかしナーマンは生活に難しい点がありました。ナーマンの顔が見えるでしょうか。この画面が見えないなら多分あっちのテレビも見たらその部分が見えるかもしれませんけれども、ここには赤い部分がありますね。実はナーマンがソープを金の箱から取って使っても頑張ってみても、ある白い部分と赤い部分はきれいにできませんでした。ツァラートという病気があったからです。ツァラートに侵されたら皮膚は硬くて感じられないようになりました。何を使ってもきれいになりません。また昔にみんなは一回ツララートを受けたらその人は危なくなっていつでもきれいになれないと思われていました。そしてこの人に皮肉的な面があったと思います。なぜなら彼は社会の視点から 何でもできました。お金持ちだったら、お金持ちだったから新しい Nintendo Switch が買いたかったら買いました。奴隷もありましたから、何かを4日に落としても奴隷に持ってこいと命令したらすぐもらいました。新しい奴隷が欲しかったら軍隊と一緒にイスラエルに入って好きな人を選べました。想像できることの中の 99% ができましたが、体をきれいにはできませんでした。もしかしてピザに伏してどのようにきれいになれるかと叫んだかもしれません。今日の話は悲劇で始まります。しかし今朝皆さんはイエス様と関係がなかったら同じような状態にいると思います。私たちのノンクリスチャンの家族もノンクリスチャンの同僚も同じような状態にいると思います。イエス様の救いをいただけなかったら私たちの心はきれいになれません。もしかして皆さんは私の心はきれいかどうか興味がないと思っているかもしれませんが、イエス様がこのように歩いてきた時何を言ったでしょうか。神の国が近づいたと注意しました。つまりこの万物の王様、天の神様という王様の王様が来るから準備しないという注意でした。またその王様ははっきり私たちの心を見えます。ここに天の神様が何を見つけられるでしょうか。きれいな心でしょうか、汚れた心でしょうか。私たちの人生に天の神様は嘘も憎しみも欲望も見つけられますね。私たちは相手の前で励ましていますが、陰では文句を言っています。私たちは御言葉を読んでもすぐ忘れてしまって価値がない偶像を追いかけています。聖なる天の神様の御前で私たちの心は汚れた黒いものです。天の神様が本当に王様として来られるなら困ります。私たちの心はどのようにきれいになれますか。ナーマンはきれいになれますように今日の話にあることをしてみました。そのことから私たちもなれると思います。2節と3節にある話なんですが、この人がナーマンの妻のために奴隷として働いていました。普段ナーマンとナーマンの妻はこのような奴隷の意見に聞かないかもしれませんが、絵のように妻は絶望していたので今回聞きました。この奴隷は私のイスラエルという母国に預言者がいて、彼が主人様を癒されると言いました。もちろんナーマンがワクワクして解決があるなと考え始めましたが、この癒しをどのようにつかもう としたでしょうか。はじめに癒しのためにお金を払ってみました。このような考え方があったと思います。新しいギターが欲しかったら買ってあげる。はい、そんなにさまざまなことを買いましたね。そして5節と6節のように手紙をイスラエルの王様まで持ってきました。手紙と一緒に金を20トンを持ってきました。どうでしたか。じゃあイスラエルの王様が怖くて何もできないよと心配しました。ですがエリシャという天の神様の預言者は、これはエリシャだと思います。エリシャはそう、すみません、エリシャという預言者は8節のようにこう言いました。その男を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。またそれからもエリシャはナーマンから何ももらえませんでした。エリシャは癒しのためにお金が欲しくなかったからです。ナーマンは癒しを買えませんでした。ただ私のところに来てくださいと頼まれました。すみません、今日ちょっと携帯、アイザックよろしくお願いします。ケイツさん、お願いします。次お願いします。すみません、前。はい、ありがとうございます。私たちがキャッシュできれいな心を払えないでしょうか。現在にはそのような考え方は珍しいではないでしょうか。がありがとうございます。昔にある人は教会やモスクの建築のための寄付によって天国に入れるかと思いました。私たちはそう思わないかもしれませんが、現在の人々は善行によって救いが払えると思っていると思います。はい、欲望とか憎しみなどによって心が汚れたと告白しています。が毎日曜日に片付けることを助けて、あっちのおばあさんの買い物をしてあげて、毎日聖書を読んでいます。どうでしょうか。はっきりに善行は罪より多くなって、私は基本的に良い人になると思われています。しかし善行によってもうきれいな心が変えません。実は2つの理由があると思います。1番目に、この世の裁判所について考えたいと思います。テレビを盗んで 裁判所で、あ、前科があるよ。ある時は、あ、小遣いの1ヶ月の部分を必要な人にあげたよ。と言ったらどうでしょうか。罰をもらわないでしょうか。違います。善行がありますが、正義がもらえますように、罪のために罰を受けなければならない。天の神様に会うときは違うでしょうか。同じではないでしょうか。または、私たちは天の神様の清さを忘れていると思います。聖書によると、私たちの義はみんな不潔な衣のようです。つまり私たちの善行はこのようです。すみません、ケイチさん、ここからできないですからお願いします。私たちの善行はこのズボンのようなことでしょう。ミエさんは宝物のためにこのズボンをもらわないでしょうか。違いますね。同じように私たちは自分の善行できれいな心を変えません。ナーマンは次に何をしてみたでしょうか。じゃあ9節にナーマンはエリシャのドアをノックしました。はい、次のスライドお願いします。はい、次お願いします。はい、ですが、エリシャは来ませんでした。その代わりに伝言を送りました。ヨルダン川の水で洗ったら清くなるよという伝言でした。しかし、それを聞いたナーマンは怒りました。なぜなら、彼は特別な式が欲しかったからです。次お願いします。彼はろうそくが欲しかったかもしれません。周りに群衆が欲しかったかもしれません。特別な服を着ていた司会者が欲しかったかもしれません。私のような偉い人が清くなれば偉い式が必要と思いました。エリシャにただあそこの川で洗ってくださいと言われて諦めようと思いました。私たちも同じように考えると普通だと思います。私たちが壮大カテドラルで白い服を着て、すみません、10メートルのプールに降ろされたら、この洗礼式は本物だな。と思うかもしれません。この式に具体的に感じられることがあるなと思うかもしれません。もちろん洗礼式は聖書にある大事な式です。10メートルの、すみません、それは1メートルぐらいなんです、申し訳ありませんけれども、10メートルのプールもいいかもしれません。ですが、式のいろいろな面には心を清める力がありません。間違ったところに探しているからです。はい、次お願いします。ナーマンはきれいな心が得られますように、お金も式も使いたかったです。使えなかったとき、諦めようと思いましたが、13節にあるしもべは、あるナーマンのしもべは言いました。あの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのはのではありませんか。つまり、御言葉の通りにするのはどうでしょうか。ということでした。そして、14節にヨルダン川に洗って清くなりました。はい、次お願いします。ケツさん、私たちのためにどんな意味があるでしょうか。今 最初にイエス様の神の国が近づいたという注意について考えました。完全にその部分を読めば、イエス様が神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言いました。私たちは清い心が欲しかったら、この御言葉を聞くべきです。福音によると、イエス様が道徳的な完全な生活をしたのに、33歳に犯罪者として十字架によって殺されました。はい、次のスライドお願いします。イエス様が自分の意思で十字架に行きました。その時、私たちの罪の結果の罰を自分に取っていけました。そうした時によって、私たちのために許しと清められた心を勝ちました。心の交換のような状態です。次お願いします。人間の中でイエス様だけが清い心を持っていました。十字架に作られた時、私たちの心を、私たちの汚れた心を自分自身に受け取って、自分の清い心をイエス様を信じる人にくださいました。そのような交換でした。その素晴らしい心の交換に入れますように、どうすればいいですか。ナーマンのように御言葉を聞いて従うべきです。悔い改めて福音を信じなさいという御言葉ですね。悔い改めて、それは汚れた心があることを告白して、自分勝手に生きている生活を諦めることです。イエス様主として仕えて始めることです。福音を信じること、イエス様が十字架に作られた時、私たちの罪の結果の罰のためにもう払ったと信じることですね。イエス様が支払いなしで私たちに清められた心を切らさることを信頼することです。ただ天の神様に許してください、イエス様の御業を信頼するということです。皆さんはきれいな心が欲しいでしょうか。それをいただけますように、払って欲しかったや特別な式を行って欲しかったら当然ですが、イエス様はもう私たちが清い心をいただけますように十分払いました。イエス様を信じるなら、清い心を持って近づいている天の御国に会えます。そうできれば、それは素晴らしい平安ですね。平安ですね。一緒に祈りましょう。天の神様、私たちはあなた様と離れたままで絶望して、ナーマンのように、私たちはどのようにきれいになるでしょうかと叫ぶと思います。どうか私たちがみんな清い心を持って近づいている天の神様の御国に会えますように、助けて導いてください。感謝してお祈りします。アーメン。